ポッドキャスト始まります。
2017年11月10日タックポッドキャストスピンオフ配信その2の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。ご存知のように栗原さんは現在お休み中です。大道が一人でお届けするタックポッドキャストスピンオフ配信のその2です。皆さんその1は聞いてもらいましたか？はい、頑張りました。その2もねちょっと頑張っていこうと思ってます。今日のオープニングのお話はブレードランナー2049っていう映画ですが、それを見てきました。私もブレードランナーめっちゃ好きなんですよ。本当にもう全ての SF 映画っていうんですか、そういうの原点だと思ってます。今回のブレードランナー2049っていうのはですね、10月の27日から公開されてます。前作は1982年ですね。一応舞台は2019年を描いてるんです。2019年ってことはあと2年後ですけどね。あと2年後にあんなタイヤない車出てくるんですかね。いや、タイヤはあるか、タイヤはあるけど空飛ぶ車出てくるんかなと思うんですけど、まあ無理でしょうね。もともとのブレードランナーの続編ということなんですが、ちょっとこれネタバレになるんで、内容についてはねネタバレなんで詳しいことは言わないでおこうと思いますけど、まあうまいこと続編として作ってありましたね。はい、今回の、ブレードランナーっていう同じ職業の人が、それはだいぶ若い人なんですけどね、その人がいろんなことをやっていくんです。いろんなことやっていくの、簡単に言うたらブレードランナーですから、レプリカントの、脱走したやつですか、アンドロイドの脱走したやつを殺すっていうのが仕事ですね。でその時になんかすごい発見をしてしまって、すごい発見をしたがためにいろんなところから命を狙われるっていう、はい、そういうストーリーです。なんとハリソン・フォードさんも出てきます。だいぶ親父になってますよね。うどんの話とか出てくるかなと思ったけど、うどんの話出てこなかったですね。今回見に行ったのは大阪のナンバーパークというのナンバーパークスシネマっていうところに行ったんですけど、最近の映画館はネット予約で、さらに言うとネットで、クレジットカードで事前に決済ができますんで、全くチケットの箱も並ぶことないですね。窓口と同じ数ぐらいの自動券売機っていうのがあって、そこに QR コード、すでに予約した QR コードをかざすともうチケットが出てくると。もちろん予約する際にすでにネットでは座席指定までしてますんで、座席まで選べるということになってますから、いいですね。私も映画ってなかなかね見に行く機会が最近なかったんです。今年に入ってからもう3本か4本か見に行きましたね。うちのリスナーの方でね、梅田でもほぼ毎日のように映画見てる方はいますけど、私はそこまで映画ファンじゃないんですが、やっぱり映画1800円の価値は最近十分あるなと思い出してきました。すいません、飲みながらやってます。はい、もちろん飲みながらやらせてもらってます。はい、クヨさんの復帰まで一人で頑張らなあかんと思って頑張ってます。ちょっと言い方欲しかったです。クヨさんの復帰まで一人で頑張らなあかんというか、はい、今一人しかいないんで一人で頑張らなあかんと思って頑張ってます。この映画ね、本当にいろいろね言いたいことあるんですけど、言ったらねネタバレになっちゃうでしょ。ネタバレになったらまずいんですかね。いや、言いたいな、言いたいな、言いたいけどダメやな、やっぱやめよう。レイチェルは出てきますよ、レイチェル。はい、ちょっとだけね。レイチェル分かります？分かる人には分かる話です。この番組のリスナーさんはその世代なんで分かると思いますけどね。もっと言えば、そのレイチェルの前作からですね、ブレードランナーでレイチェルと、前作の話はしていいんですね。デッカードっていうブレードランナーとレイチェルが一緒に逃げるんですけど、その逃げた後の話で、この話、ブレードランナー2049ですね、2049でもかなりレイチェルが行ったことが元になっての話というふうに思ってもらったらいいと思うんで、前作を見た人なら感情移入できます。で、果たして前作を見てない人がどう思うかっていうのはちょっと難しいとこなんですね、これね。 まあまあ、全然見てないけど、まあまあ満足できると思いますけど、見てるとさらに満足できますんでね、ぜひ今 Amazon とかでも DVD 売ってるし、そういう動画配信でも見れると思いますんでね、ぜひ予習してから見に行ってもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2011年11月4日16時40分にリツイートした記事です。iPhone X のロック画面に表示されるメッセージを持ち主にしか見えなくする機能が便利。Gizmodo Japan からの記事です。これ何の話かと言いますと、iPhone で通知っていうの来ますよね。なんていうんですか、例えば Gmail でこんなん来ましたとかっていう、通知。もしくは、Facebook で、メッセージがこんなん来てますとかいう話ですね。これの中身を iOS 11からは変えられるようになりましたと。設定通知にあるプレビューを表示っていうので、常にってやるとまあ何でも出てくるし、ロックされない時って言ったらロックされない時だけ出てくるし、で、もうしないとすればもう全然何しか出てこないということなんですね。で、これが iPhone と組み合わせるとですね、別に11でね、すでにできることなんです。11ですでにできることなんですけど、これ iPhone X にやると、そのロックされていないときってやるとものすごく良くなるみたいで、ロックされてるときは何件の通知しかないですよね。でも Face ID でこう、自分の顔をかざして、パッとロックを解くと、中身がその見れると、通知で見れるってことですね。これだいぶ時間が短縮になりますんで、これ iPhone X とのすごい相性がいいんじゃないかなっていうことです。まあでも立ち上げでも指でできるから一緒だとは思うんですけど、私まだちょっとそこ試してないんで分からないですけどね。まあでもね、この通知ってね、ものすごい便利ですけど、例えば Apple Watch でね、通知をオンにしとってですよ、この Facebook のメッセンジャーなんかでプライベートなメッセージとか来るとちょっと恥ずかしい時あるんですよね。そういう、ね、こともあるんで、それ考えるとちょっとこの通知ってのは考えもんだなと思うんですが、この iOS 11からは今言いましたように常にロックされていない時のみしないっていうのが選べるようになったんで、ね、まあプレビューを表示するかしないかですね。その常に表示するっていうところがロックされていない時のみっていうのができて、しかもそのね、タッチ ID もしくはフェイス ID でそのロックを解除した時だけできるっていうのはすごく便利なのかなと今思ってます。いやでもね、本当恥ずかしい時ないです。職場でもほら、携帯電話の持ち込みとかできないんで、今ね、うるさいとこ多いでしょ。で、そこでこう、なんですか、外側のね、まあ、鍵のかかるロッカーに置いてたりするんですけど、まあ、鍵のかかるロッカーに置いてない時もある、ロッカーの上に置いてちょっとその場でね、立ち話したりする時あるじゃないですか。その時になんか通知来て、それがね、なんていうの、かなりプライベートな話とかやったら、ちょっと恥ずかしいですよね。ムフフ笑いしてしまいました。申し訳ありませんけど、皆さんも体験あるんじゃないですかね。これでまあでも Face ID の iPhone ってね、ちょっと欲しくなってきましたね。なんでしょう、今日私見とったんですけど、6時になったら Apple Store で統一の受け取りの在庫が出て、こう受け取りができるできへんってあるんですけど、6時からやっぱり6時2分か3分ぐらいまでは受け取りできるっての出てますもんね。どっちが変かなと思って、それででもあれでしょ、私のお友達の柴さんとかも言うてましたけど、時間に行ったってね、結局受け取れないってことが発生してるみたいなんで、それやったらね、家で受け取る3週間後ぐらいですか、今やったら11月の末ぐらいに受けてれるようにね、2、3週間受けてるようにするっていうのも手だったなと思うし、どうしようかなと思ってるんですよね。実は iPhone って全然買う気なかったんですけど、キャリアに1台だけ残ってる私の契約が11月で2年の満期を迎えるんで、今 MVNO に転出するならしておかないと違約金が取れるでしょ。違約金だから1万円ぐらい取れるからですね。どうしようかなと思って、で MVNO に転出することによって浮くお金で、まあ、iPhone X を買おうかなということも考えられますんでね。 でもね、まあ、ちょっとアップルケアとか入れるとね、いい値段するんですよ。本当に。ちょっとね、びっくりしましたけど、iPhone X は一応白と黒で 64GB と 256GB っていうのを選べるということになってます。で、64GB の方が11万円でしたっけ、正確には11万2800円か。税別ですけどね。で、256GB の方が12万9800円ということですから。で、Apple Care が2万円ちょっとでしょ？もうすごいですよ。2頃の方を選んだら15万超えますからね。MacBook 買えますよ。でしょ？で、そこをどう考えるかだと思います。はい。でも iPhone って欲しくなってきたな。2、3週間後の配信で買いましたって言ってるかもしれません。ね。その時は皆さん笑ってやってください。はい。というわけで、この記事では iPhone X だとですね、ロック画面に表示されるメッセージを持ち主しか見えなくする。つまり、ロックされてない時のみすることによって、最初は通知だけ、そして Face ID で解除すると中身まで見れるという使い方ができますよということでした。はい。iOS 11ね、どんどん進化してます。やっと新しいバージョンも出てるみたいですからね。皆さんにも iOS 11おすすめします。2017年11月4日、15時16分にリツイートした記事です。市の公衆 Wi-Fi、ストーカーが悪用、声を寄せる女性に猥褻画像送信、IT メディアからの記事です。これはですね、京都市営地下鉄の勤務していた職員が、京都市が観光客向けに整備している公衆無線サービスを悪用してですね、身元が特定されないようにして女性に巻いて猥褻な画像を送ったりしたっていうことなんですね。これもちょっと根が深いですね。怖いなぁと思ってます。まあ、やったことっていうのがですね、ひどいんですよ。アダルトグッズを注文して、通販サイトにですね。で、被害者に届くようにしたりだとか、猥褻画像を添付してメールを送ったということなんです。これね、IT 系のニュースって言っていいのかわからないですけれども、どういうふうにしたかというと、メールアドレス認証を使うと。そのメールアドレス認証を無料のステアドってやつですね、いわゆる。ステアドを使って認証して、それが20個ぐらい使い分けて。で、匿名性高いですから誰が使ったかわからないと。そういうことをして、言ったら、何ですかね。実質的な女性に嫌がらせをしたということなんでしょうね。この京都ワイファイは結構ね、観光客に利用してもらってるんです。京都市が平成24年にサービスを開始したそうです。当時の環境庁の調査で、訪日外国人が来日中に最も困ることとして、まあ、言ったらネット環境ですね。Wi-Fi とかがないというふうに言われたということで、まあ、京都はね、外国人の方いっぱい多いですから、京都市として Wi-Fi を設定したということらしいんですね。で、まあ、いろいろあったんですけど、平成26年からは簡単な認証で24時間連続で使えるようにしたという経緯もあって、まあ、こういうふうに悪用するやつが出てきたんでしょうね。まあ、他の認証法、そして SNS 認証っていうのがありますけど、SNS 認証だとこういう悪用はしにくいんでしょうけど、メールアドレスだかね、そういう認証したらステアド使ってやるってやつやっぱ多いと思いますよね。もともと京都府警は、こういうことをやるとですね、やっぱり、完全利用されますよということで、まあ、京都市に協力を求めて、現在は市バスの停留所とか地下鉄駅みたいに防犯カメラが設置されてないところっていうところですね、要は見届かないところでは連続使用時間を30分に短縮してるそうです。でもですよ、結局はまあ使えるわけ、今回はこの防犯カメラ映ってるところでしか使えないというようなこともあって、長く使おうと思ったら防犯カメラなんでね、映るとこしか使えないから、それでもう捕まったみたいですけど、まあ、結局はまあ、悪いことしようと思ったらできますもんね。なんかちょっと、腑に落ちない事件ですよね。 その女性にアダルトグッズを送ったりとか、アダルトの画像、いわゆるワイス画像を送って何が楽しいんですかね。それって私は触る方が好き。いや、何もないです。すいません。忘れてください。はい。そんなにして楽しいんかなと思いますよね。で、まあ、この記事の結論としては、フリーメールアドレスの認証禁止をした方がいいんじゃないかというふうな結論になってます。サイバー犯罪に詳しい立命館大学の上原教授という方、情報セキュリティ論の先生は、今回の事件としてですね、手口としては珍しくないというふうにおっしゃってるそうです。まあ、今回摘発できたのもメールアドレス認証で全て本人するなと限らない点を指摘と。まあ、確かにそうですね。自治体が運営する無料 Wi-Fi のメールアドレス認証にはフリーメールアドレスを使わせるようにするなら対象化必要というふうになってます。まあ、フリーメールアドレスはいいのかもしれない。Gmail だってフリーメールって言われてますからね。でも問題はやっぱりこの、ステアドっていうやつですかね。30分間だけ使えるとかいうアドレスありますもんね。そういうのでやっぱりやるのは良くないのかなと思いますね。はい。この公衆 Wi-Fi については、まあ、うちの番組では何でも取り上げてますけども、やっぱり野良 Wi-Fi とか言ってですね、VPN 繋がないとやっぱり危ないとかいう問題もありますし、様々な問題が絡んできてます。ただやっぱり利便性を高めると、どうですかね、悪いことするやつもする。ただし、じゃあ利便性をね、今度は低くしたら、今度はね、一元さんというかね、外国人で来た方で使いにくいってなることもあるという、もうどっちも難しい、まさにモロハの次の問題と思いますけれども、そこの妥協点をうまくですね、技術の進歩で見つけて、皆さんが快適に使える公衆 Wi-Fi にしてもらいたいなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。今回もツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにいただいたコメントを読んでいきたいと思います。ネタ配信とか質問募集とかなんかお手伝いできることがあったら言ってください。やっぱタックポッドキャストが聞けないのは寂しいです。と、デーブ田中さんから2017年の11月1日16時49分にツイートをいただきました。デーブさんコメントありがとうございます。いやもうデーブさんにコメントとかね、もうネタ提供してもらってありがたいですけど、まあはい。私一人でちょっと当分やっていきたいと思います。いろんな考え方あると思うんですけど、この番組はやっぱりクヨハさんと私で築き上げてきた番組ですんでね、ゲスト呼んでやるっていうのはいいと思うんですけど、誰かね、他のリリーフを呼んでやるっていうのもタックポッドキャストはなくなると思いますんで、クヨハさんの帰ってくる席を開けておいて、その間私一人で頑張ろうと。思ってます。もっと早くね、福岩さん復帰してもらいたいんですよね。うん。まあまあ、それはそれで、ね、私が願ってもどうしようもないし、福岩さんのね、体調次第ですんで、そこは、皆さんにも願ってもらいたいと思いますんで、皆さんも私と一緒に願ってくださいね。福岩さん早く復帰してって。はい。というわけで、デーブ田中さん、コメントありがとうございました。スピンオフ会聞いています。ディープラーニングされた、クイファロイドがあったら、ツッコミ入って良さげですね。と、セントマンとナーム、アオさんから、11月3日、18時4分にコメントをいただきました。ほい。セントマンとナームさん、コメントありがとうございます。まあ、そうですね。クイファロイドですね。クイファロイドでもね、ブチ切れられそうですもんね。しかし、クイファロイド触れないでしょ。触れないのはもうクイファ、いやいや、ちょっと待って。これ怒られますね。クイファさんもね、聞き取ったらまずいんで。はい。まあ、クイファロイドね、なんかないかなあれですか、じゃあクイファさんにちょっと吹き込んでもらってね、おい大道とかそういうのだけ吹き込んでもらって、その私が再生しながらやっていくっていうのでやってみますかね。はい。それも面白いですね。はい。というわけでセントマンとナマオさん、コメントありがとうございました。続いてブラッフォード103回さんから11月4日の9時54分にいただいたツイートです。一人喋りなんか爽やか、お酒入ってないクエスチョンマークといただきました。ブラさんコメントありがとうございます。いえ、一人喋り爽やかですかね。もちろんお酒は入ってますよ。酒もう飲まずにこんな一人で喋れないと思いますよね。はい。そして普段はまあ酒飲んだことにして、こうなんていうんですかね、酒の勢いでクイワさんにセクハラしてるように見せかけるようにしてやってるだけであって、まあ、もう一度 シラフでもクヤさんにはね、セクハラ発言とかセクハラ行為してますんでね。はい。もう一人やらせてもらってますが、爽やかってちょっと嬉しいな。うん。まあよく言われるんですけどね。爽やかですね、大道さんって。まあみんながそう言うんですけど、まあ、こうやって改めて言ってもらえると嬉しいですね。はい。ブラさんのハンドルネーム103回になってますけどね。次104回が次早くできるように祈っておいてください。ブラさんコメントありがとうございました。なかなか良いです。これからも楽しみに しますね。その前に収録しないと辛抱たまらん感が出ていてほっこりと、ひろふわさんからコメントを11月4日の10時34分にいただきました。はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。いやいや、一人喋りいいですか。まあね、収録しないと辛抱たまらん感というよりは、まあ毎週ね、毎週今までやってきて、約2年やってきたんですけどね。それでもう何もせんっていうのもなんか皆さんに申し訳ないし、もう習慣になってるっていう方もいらっしゃるみたいなんでね。その習慣になってる方にちょっとドーンと私からのプレゼントをそのうちでお届けしました。前回はね告知もなしにやりましたけど、まあ告知なかったままいいでしょ。毎週金曜日はタックポッドキャストですよ結局。はい。一人であろうが、クヨさんと一緒であろうがタックポッドキャスト。ただし、クヨさんが帰ってくる席をしっかり温めておくというのが私の仕事だと思っています。というわけで、ヒロハさんコメントありがとうございました。ソロ配信第1回お疲れ様でした。一人喋り大変だと思いますが、来週も配信楽しみにしています。と、マーガリンさんから11月の3日21時39分にツイートいただきました。マーガリンさんコメントありがとうございます。私、このマーガリンさんの来週も配信楽しみにしていますというのをいただいて毎週やろうというふうに思いましたね。単純なんですけど、やっぱり皆さん楽しみにしてもらってるんだったら私一人でもなんかちょっとやりますよというのが私の正直な気持ちです。はい。まあね、福田さんにもしね聞いてもらえて、ちょっとほらなんですかね、最後のね、おまけのコーナーでね、皆さんお元気ですかぐらい言うてもらえたらいいなと。まあそれもまあ福田さんの療養の具合によると思ってますんでね。そうなったらもう私も閉めたもんなんでですね、はい、福田さんの復帰もね目に見えてくると思います。そういうわけで段階を追って復帰してもらおうと思ってますんでね、これからも応援してください。マガリさんコメントありがとうございました。はい、では今週のコメントは以上です。皆さん来週もコメントお待ちしています。ありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その2もエンディングを迎えました。その2、ちょっとその1その2と緊張しながら配信してますが、皆さん楽しんでもらってるでしょうか。今回のエンディングに取り上げたいのはですね、ダイドのですねシムが全部 IIJ になったという話です。まあ、ダイドもともとですね、まあ、ソフトバンク、ドコモ。au はもう長く使ってないかな。au は10年ぐらい使ってないんですけど、いろんな SIM あったんですけど、それを MNP ですね。モバイルナンバーポータビリティをして、IIJ に集約してきたんですけれども、ついにですね、はい。この2年縛りっていう、あれですね、時期を迎えた。2年縛りの更新時期を迎えた、ソフトバンク契約。一個あるんです。これ iPhone の何？初めて買った頃からずっと使ってるやつなんですけど、うん、それを IIJ に集約しました。現在のところ、ファミリーシェアプランで3 SIM で使ってます。もうすでにですね。で、それで10ギガのデータ容量ですね。基本料金が2560円。で、1回線だけ音声付きにしてますんで、700円プラスになってます。で、今までソフトバンクの方はもう7ギガのデータ通信で5700円か、まあ6000円近くと、だいたい基本料金、いわゆる音声通話料金が2000円弱ぐらいだったんですね。で、結構いい値段取られてたんですね。それだけで9000円ちょっとぐらい、その付帯料金ですか、留守番電話とかそんなんとかいろいろあって、それぐらい取られとったんですよね。でも今回、その IIJ の今まで3枚 SIM ですね、契約したところに今4枚目の SIM として、音声 SIM1 枚、 を追加しますと、SIM の追加料金が月々400円と、そして音声付きの料金が700円でプラス1100円ということになります。ただ4枚 SIM で、まあ、10ギガだと不安なので、まあ、20ギガの大容量オプションというのがあるんですね。データオプション、このポッドキャストも何回も取り上げます、 IIJ やりますよというやつ、それを足してそれが3100円なので4 SIM になって、そのうち音声 SIM が2 SIM で、データ容量が合計で30ギガで、毎月約8000円になったということですね。ということは今の、はい、ソフトバンクに払ってる料金より多分安くなります。1回戦よりも。ただここで、まあ、皆さんにも気をつけてもらいたいのは、SIM の追加手数料というのが2000円ですね。それと、SIM 発行手数料が400円のかかります。2400円かかるということで。それがまあ1回だけの料金ですけど発生します。以前はその SIM 発行手数料400円というのはなかったんですね。ですがそれはかかることになりました。で、SIM 追加手数料2000円というのは、これはね、キャンペーンやってる時があって、キャンペーンだったらただなんですね。私今までこの IIJ の SIM を1枚ずつ増やして3枚にしたんですけど、ずっと無料でやってました。ただし今回はそのソフトバンクのその更新月がもうこの月しかないわけですから、MNP のね、点数っていうのをやるっていうのはこの時しかできないんで、その時にちょうどキャンペーンなかったんで、仕方なく、もう仕方なく2000円払ってやります。それでもだいぶ得ですからね。で、そう考えると、じゃあ月々の浮いた分ですよね、約何倍やろ、7000円か8000円浮くわけですから、それでまあ iPhone 買ってもいいんじゃないかと思って、というわけで、もしかしたら今月末ぐらいにはね、 iPhone購入できたら iPhone X したいなと思ってるんですけど、まあどうなることか分かんないですけどね。とりあえずは、ソフトバンクの契約はやめて、IIJ に MNP 移行したというお話でした。はい。それでは、今回のスピンオフ配信もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その3は、来週の11月17日金曜日に配信予定です。クヤさんの配信への復帰はまだ未定です。皆さん気長にお待ちください。それではまた来週も聞いてくださいね。バイニャー。